サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーのトナと、
司書の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回は私が林が推薦する作品で、岡田作務さんの陽気なやつらという短編集をちょっと紹介したいと思います。
はい、どんな作品なんでしょうか。はい、
テーマがありまして、一つは妖怪をテーマにした短編集で、基本的には全部読み切りで読めていきます。うん、でカッパですとか、日本にいる妖怪ですよね。だから、猫股とかヤマンバとかのお話、で彼その読み切りのところは結構ネットで発表されてたりしたやつがあるんですけど、このコミックスだと書き下ろしが加えられていて、あるそれの集大成的なところが肝になっているという感じでございます。でこれは私はこの2022年ベスト短編集です。
もう決めちゃっていいですか。
決めていい。
まだあともうちょっとありますけど、
上半期とか
決まった、
もうダブル受賞で、その中では、ベスト短編集かつベスト後書き。
ベスト後書きね。
確かに後書き印象深かったです。
なるほどね。確かに。書質は漫画アクションに載ったものもあれば、あとはウェブアクションに載ったものもあって、それからと電子書籍として出たものが、単独して出たものと、それからと映画描写してるんですね。はい、
でなんかこの作品は本当クスッとめちゃ笑える、ファニーなところもあれば、なんかね最後はこう胸にズシンって残る、なんかこう半年後とかにもふってこう思い出して、こうあいつらにまた会いたいなとか、あとはちょっとこう心が暗くなっちゃう感じ、どっちもある、なんかねこう地味深い短編なんですわ。もうねこれを褒めることの私はいっぱいあるので、まずは、そうだな、めっちゃ今うなずいてくれてた、じゃあ美咲さんから感想聞きたいな。
はい、私この中の作品の、悟りの作品を、ネットでウェブで見たことがありました。で全然気づかずに、
忍耐悟り君
ね、
最高じゃない、この忍耐悟り君、
忍耐悟り君、ね、いい作品だなと思います。で全然その印象がなくて、読んでるうちにこの方かっていう感じで読みました。で妖怪っていうのが一つのテーマに、通したテーマになっていて、それぞれの妖怪がこうまつわる話があってっていうのを読み切った時に、もちろんお話として一個一個短編集で綺麗にできていて、テーマもあって、なんて言うんでしょう、お話としてよくまとまっている中で、私が思ったのはストレートだった。なんか思ったよりも言いたいこととか、こういうことが伝えたいんだっていうのが一作一作にドストレートにドンって入ってる作品だったんだな。なんか、
美咲さんのパンチが出ました。
はい、虚空にパンチ出ました。意外と、その中では悟りが、ストレート度合いがなんていうか、やや他のと違ってて、お話の中の面白さみたいなの方に、忍耐悟り君はその中でもお話の面白さみたいに振ってる方で、他はもっととストレートに作者さんがこういうことを託してるんだ、この中にこういう漫画を描きたいんだっていうのが、まっすぐ入ってる作品たち、こういう作品描く人かーと、
そうなんですよ、
びっくりしました。
そう、
うん、
かる、そこしびれるよね。全部パンチ力あるんですけど、なんかね他の作品はなんか的が的確にあるって感じですね。当てたい的がすごくある、
言いたいことをこれが中心にしたいんだってことがすごくあって、主張あるな、妖怪という名前でふわっとなんかファンタジックにさせてるけど、言いたいことすごい主張強く感じますっていう、
なるほど、逆にだから妖怪の発生っていうかさ、妖怪ってやっぱこういうことなのかなっていうのもちょっと思うよね。
人と人との思いの中から生まれてきたとか、かつて人同士で会ったことがやがて言い伝えとかになっていって、こういう形になったみたいな、
そうね、
そうですね、異端の話ですよね、この世界の中でちょっと違ったりとかする話っていうところなので、それがうまく、主張の中に 一緒にマッチングさせてるんですけど、うん、私個人的にはもうちょっとだけストーリー寄せにした方が好きかなとは思います。なので悟りくんが私はお話の中では一番好きだったんですけど、うんうん、ただ主張がすごくストレートにあって、かつそれが何て言うんでしょう、他の人とはちょっと違うっていう妖怪の姿を借りるようなキャラクターで描かれてるということは、ちょっと違うんだなっていう違和感を感じてる人にはよくマッチングするんじゃないかな、特にお若い方いいのではと思いました。
うん、そうですね、はい、実際なんか若い作家さん、それこそ藤本達希みたいなね、うん、ああいうなんかこう社会で起きたことに対して何かを書ける作家みたいなのが目立ってきている印象がね、ここ数年あった中で、まあ、もうちょっと年上の人なのかもしれないけど、うん、すごいいいなっていうのは本当思いますよね。
じゃあ原さんも絶対好きだなと思ったんです
よ、ね、ああなるほどなるほど。これね、なんか陽気なやつらっていうのが出るらしいみたいなのどっかで見て、うん、ツイッターだったかなんかで見て、でそれはメイコの遊び場の、うんうん、作者のみたいな感じが載ってたんだよね、はいはい、で俺読んでないんだけど、うん、アクションかなんかたまたまさ、なんだっけ、大友さんが何か書くみたいな何年か前やってたじゃん、
すごい久しぶり
に、自分はもう戦争、
あのそうそうそうそうそう、うんうん、それでその時にアクション久しぶりに行く、
はいはいはい、僕も読みました、
初めてだったかな、うん、あこんななんだみたいな感じでさ
こんな感じか、
うん、でその時に書いてたのかなんか、うん、まあでもメイコの遊び場っていう作品は知ってて読んではいなかった、うん、未だに読んでないんですけど、うん、で後にさ、でこれ取り上げるってことになって、検索とかしたら、うん、鬼死ねっていう作品のね、
鬼死ね、
あ今ここにありますけど、
鬼死ね、
作品のさ同じ作者さんなんだと思って、うん、全然知らなかったんだけど、で俺これはさ何年か前に、うん、フリースタイルかなんかで、うん、江口さんと上條敦さんが対談してるところかなんかで、うん、上條さんが言ったのかな、これすげえいいんだよって言ってて、それで読んだらすげえよくて、うん、で俺すごい大好きだったんですけど、これはでも残念ながら、打ち切り、明らかな打ち切りなんですけど、
受けなかった
で、これね、まあ媒体が合わなかったんじゃないかと思いますけど、すげえいい作品で、鬼の血を継ぐ双子の話なんですよ。で片方は赤鬼で片方は鬼で、赤鬼の方はもう明らかに人に嫌悪感を抱かせるみたいな、中学生なんですけどね、でその子、はい、がやっぱり人間の中で生きてるんだけど人間から差別されてるみたいなところがあるっていう話で、あすげえ直結してるって今回読んで
て、ね、作家性なんだ
ね、あそういうのずっとやりたかった人なんだっていうのをすごい感じました。で特にやっぱね、僕、まあ、どれもいいっすけど、特に衝撃を受けたのは追悼ってやつ、
追悼
うん、アンドンの、
あ、はいはいはい、はい、
のこれすごい、
ね、アンドンじゃなくて提灯か、
提灯ね、
これ超名作、
いや名作だし、で後書きのことね、さっき言ってたけど、やっぱ後書きでね、うん、こういう漫画がないっていうことで、うん、100年に一度の漫画であってほった、あれたらいいなみたいなことを言ってましたけどね、うんうん、まあ、後半すげえテキスト多いですけど、
その演出も面白かったですね、は
い、
うん、
いやちょっとね、やっぱこういうところとさっきの鬼死ねが、うん、直結してんだなっていうのはすごい思った作品です、うん、でやっぱこういうことやると重たくも当然なるとは思うんですけど、うん、そこのところを救ってるのが陽気なやつらという作品だなとも思ったんですよ、うんうん、
最後の書き下ろしのところですよね、
そうそうそう、でこれがやれるってやっぱすげえいいなって思ったな、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、最後この書き下ろしの作品があることで、うん、なんて言うんでしょう、希望を持って終われるみたいな構成になってますよね、うん、と思ったんですけど、
そうね、
い
や分かる分かる、漫画のなんかこう軽さみたいなのがね、
うん、そこで実現されるかといってなんかこうごまかしてない感じ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、
なんかテーマからちゃんと外れてない感じが、うん、エクセレントじゃな、
そうですね、はい、
でも切なくない、このタイトル陽気なやつ
だって、陽気は切ないし、うん、陽気なって言葉考えちゃうよね、うん、陽気なとは、
どういう、どういう、まあひらがなで書いてある、
ね、でも適切だなとも思うんだよ
ね、うん、分かる分かる
なるほどね、
そう、私カッパの話もすごい好きなんです
よ、ね、カッパの話もいいよね半魚人
じゃん、ね、そうすごく私を簡単に言うと、うん、主人公はカッパの子供、
カッパ学校、
ね、お父さんもカッパ学校に通う子供なんですけど、うん、明らかに魚人なんです、
まあ
半魚人、
そうですね、ダイアマゾンの半魚人、
そうそうそう、
ね、お父さんとお母さんはカッパの子としてね、何言ってんの、あなたはカッパ
だよみたいな、しかもお父さんとお母さんの、お母さんの方は小島幸風みたいな、
そうそう、
カッパパルンパッパル、
キジンカッパさん、
そうそうそう、
キザクラ、
キザクラ
ラですよね。素敵な美人。
葉っぱのバラエティーもいいし、
ね、そういうところですよね。それこそさっきクスッとっておっしゃった、
そうそうそう、
もう開いたところで父ちゃん、母ちゃん、父ちゃん、俺カッパじゃねえのかって言った時に、リアルなカッパとその木桜カッパが、うん、あのお父さんお母さんとしていらっしゃるっていうところがもうすでにふふってなる絵的な力もね、
お持ち。しかもお父さんの書き込みがすごいから、なんかちょっと言葉通じなさそうなカッパなんですよ。
いいお父さんなんですよね、これがね。
そうそうそう、目がいってるカッパなんですけど、なんかいいお父さん。
そのさ、目がいってる感じってあの東京釜市たちだっけ、うん、一番さ、その最初の話のあのカモがさ、
はい、あのヤガモさん、
そうそう、ヤガモが出てきて、あの俺のあのなんか妻、うん、奥さん見なかったって言った時にさ、うん、見たよって言って、うん、あのケツは絶対あれそうだみたいな、
鶏が会話通じない感じの目してますよね。
でその主人公の親父もこの目をしてる、
う
ん、
そうそうそう、
瞳孔がくわって開いたみたいなね。
確かに絵的な面白さあります
よ ね、自分のアイデンティティをめぐる話ですよ、うんうん、
デザインはねグロック持ってる
し、ね、なんでだよって思ったけど、でもそこもいいって。でなんかやっぱね、その徹底するやっぱ差別がずっとあるじゃないですか、
う
ん、そのだからリアルちゃんとしたカッパ、うん、純カッパの子供たちに、うん、おめえカッパじゃねえだろみたいないじられるんですけど、あの陰湿な感じ、うん、先生の前ではいい子みたいなのが、うん、なんかこうなんだろうな、解像度の高いいじめというか、うん、なんか湿気があるよね、すごく。
川の呼吸一の月みたいな、やってそうみたいな、
クソガキ感がちょうどいいんですよ。
ちょうどいい感じね。
ちょっと尻子玉抜く練習してみようぜ。
そうそうそう、
そう
ね。そう、確かに。
まあまあ僕はそんな感じですけど、多田さんとか
どうでした？あ、面白く読みました。でそれこそ本当に、まあ、最初そのかまいたちの鴨、うん、持っただけのいたちくんの話を読んでて、ね、と思って読んでて、そしたら意外とあみたいな、1話目読んだところで、あ、なるほどっていう、その自分、個人の持ってるアイデンティティをどこに持つかみたいな、
うんうん、
あなたは私のその属性だけを見てますよねみたいな話が入ってきて、
う
ん、あれ意外にそういう話なんだみたいな感じで、やっぱ先ほど美咲さんが言ったように、意外にこうそういうメッセージをストレートに、うん、あの持ってくる作品なんで、うん、意外性を持って結構読んでみました。まあ、ある種その、ね、妖怪話っていうのは、まあ、今聞けば、まあ、何ですかね、ある種の、まあ、なんていうか、そこから学び取れる話があったりとか、教訓話になってたりみたいなものって、うんうん、そういう風な語られ方もすると思うんですけど、昔話、うんうん、今時そんなんじゃ伝わんねえよっていうか、うん、そういうストレートさを持っている作品だなっていうか、そういう力強さのある作品だなと思いましたね。うん、でまあ僕は一番好きなのは、うん、あの山ンバの話
です。山ンバの話いいね。
タイトルがね、崩落。
崩落か。
いや、これめちゃくちゃいい話だ。
いやーね、うん、素晴らしいね。
なんかこれがあんまり読まれなかったっていう風に書いて、
あ、そうなんですか、
うん、出したんですけど、なんか出るタイミングによってはすごくみんな読みそうだと思うんですけどね。
そうね、また、あとは女性が書いてたらとかっていうのは、あ、この作家さん男性なのか女性なのか僕全然知らないですけど、なんかそういうのとか、あとそのツイッター上とかでそういう掛け合わせがあったらとか、なんかいろいろありそうだよね、う
ん、
そこはね。
そうですね、ただなんて言うんでしょう、崩落ですよね、
うん、
このお話が無料配信した中では圧倒的に読まれませんでしたっていうふうに書かれてたりするので、
でも漫画的なそのなんていうんですか、その盛り上がり的なものは結構ある、
あるよね、
うん、
ね、
そう思います。
じじ聞こえねえぞみたいな、うん、大きい声で言えみたいな、
うん、なんかね、その無料配信の時に初めて私これ読んだんですよ
ね、うん、あ、そうなんですね、
うん、そっか、でも一言読まれなかったのか、
でも、まあ、ある種のあの漫画で控えたのか、
全然ミートゥー話もあるしね、
ぜひ読んでほしいな。キャラクターの造形もすごくいいんで、うん、あれこの弱っちい男こんなでけえのみたいな、
それ面白いじゃん、ジェホンマンより大
きいでけえみたいな、マジでみたいな、
まあ、でも山場3メートルあります
ね、そう、山場3メートル超えなんで、うん、まあ、そういう意味ではまあ妖怪話にはなっているんですけどね、うん、で、ね、やっぱりそのでもメッセージ性っていう意味ではやっぱり、うん、あのさっきの提灯のね、うん、あの関東大震災における、うん、まあ、朝鮮人虐殺のやつが、
うん、
まあ、一番もうもろだしっていう、うん、まあ、ものすごいドストレートな話で、なんかそういうところのこうてらいのなさみたいなのもすごい好感を持って読んだし、
う
やっぱりその何ですか、その教訓話とか例え話っていうのは、うん、ある種現実に持ってるその問題意識っていうのとかそがあってとか、うん、それに絡めたりとか引き出す現実があって初めてやっぱ作用するもんなんで、やっぱりその関東大震災の朝鮮人虐殺の記憶を持ってる方がもうだいぶお亡くなりにもうなってしまってるっていうことがあって、例えば僕のばあさんはもう亡くなってますけど、まあ、あの北関東のクソ田舎なんですけど、そんなとこでもやっぱり普通にその子供の頃の話を聞いてるとやっぱり朝鮮人が井戸に毒を流しに来るっていう噂がバーッと広まって、でそれこそ、まあ、この間のあの山風の不戦日記で話した、うんうんうん、あの終戦の時にそのあの家族のなお兄さんが庭に出ててみんな犬死にだったって言ったその庭ですよ、まさしくその庭に村の人みんなが集まって、うん、さてどうするっていう話になって、みんなで裏の、まあ、昔の、ね、庭家って多いんですけど、こう竹の山があるんで、うんうん、そこから竹切ってきて竹槍作って、うんうん、で町に村に入る街道にみんな辻々に立って人が入らないように、うんうん、で井戸のところに竹槍持って見張りについたという中っていう、うんうん、まあ実際それでまあね誰かを突き殺したっていう話は聞かなかった、うんうん、まあなかったみたいだし、まあばあさんも小さかったからそんなことあったとしても聞いてないですけど、全然その田舎において もそういう状況だったんだっていうことがあると、うん、やっぱりそのね人の多いところではどんだけの死人がっていうか、うんうん、それをこう自然と引き出せるその何て言うのかな、教訓話っていうかね、
うん
うん、服になるっていう意味では現代のその、まあ、ある種ホラー話と言ってもいいですけど、
うん
うん、妖怪話としてすごい効果のある作話なんじゃないかなと思ってすごく楽しく読みました。あと最後のなんかアベンジャーズみたいな感じでアベンジャーズというか悪魔くんというかみんなが大合集合してね。
でもまさになんか私はこのベスト2020年ベストアドガキっていうのがまさにその追悼のところで、うん、まあ、さっきもちらっと原さん言ってましたけど、
うん、
まあ、この漫画が100年に一度の漫画になればいいかもという思いと、そうならないことを祈る気持ちがあることを記しておきますっていう、うん、本当そうだ、本当その通りだなっていうか、
うん、
なんか信じたって思ったじゃない、
う
ん、なんか、
うん、
作家さんが、うん、でなんかこう後書きって構成上全部読んだ後に最後読むじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱこの後書き見たことでまたなんかこうさっき読んだ漫画のこう、うんうん、価値観が変わるっていうか、ちょっと見方が変わるっていうのを言うでもすごいこうベスト後書きなんですよね、
うんうんうん、覚悟持って書いてるんだなっていう気持ちは伝わってきます。
そうそうそう、うん、し確かによく言う、まあ、日本の漫画ってそういうメッセージ性から離れ離れあえて距離を取ってきたよねっていうのってあるじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱそこにターンして逃げないというか、なんかっていうのはやっぱそれだけでなんか花丸あげたくなっちゃうんですよね。
どうした？
いやでもなんか、うん、でも難しい、花丸あげたくなるけど、
うん、
でもやっぱ商業的な、
商業的な
ところもあるからやっぱむずいよね。
まあまた難しいっすよね。
だってさっきの前回取り上げたあのベトナム の、
うん、
あの移民
に
できたことに関してはやっぱ賞を取ってるわけじゃないですか、
うん、
やっぱそういうジャンルがあって、
うん、
アメリカにはね、
うん、
なんかそういう棚があるのかなってなんとなく想像がするから、
うんうんうん、
そう考えるとやっぱ日本ってなんか本当娯楽漫画、
うん、
という別でなんかあるみたいな感じでもちょっとないから、
う
ん、
そうだよね、
まあ、でもそれこそあのメディゲーの、
うん、そうそう、メディア芸術祭が割とそういう袋だったよな、
は
い、
でも悪いけどそんなメディゲーのそんなパワーなくないっていう、うん、そ, そ, うそうそうそう、
だからこのなんかこう漫画の心意気がすごいみたいなさ、
う
ん、そういう
のが、ね、そう、でもなんかそれを救ってあげれなくてどうするみたい な、うん、なんか今ワンピースのルフィみたいな気持ちにな
る、小田ちゃん待つフィーバーが来て
る、うん、そういうことをやっていく批評家とかもいるのかどうか本当よく分かんないとか感じがしちゃうん
だ
よね、うん、
いやこれはマジでもっと本当に評価されるべきだし読まれるべきだと思うんだよな、うん、
まあ、ね、全体に、まあ、とはいえなんていうんですか、結構エンターテイメント
構
成にはしてるけど、
うん、
やっぱ最後の、まあ、一個手前ですけど、
うん、
追悼っていう作品はだいぶ、
うん、
だいぶ踏み出してる感があるんですよね、うん、最後の部分の
方
が、
ね、う
ん、しご本人も妖怪要素はなるべくこれに関しては削ったみたいな、
うん、
そういう風にぼかしていいのかみたいな、
まあそうですね、
うん、
まあ、そこは感じるところがありました、うん、確かに、
追悼は書出が電子書籍なんですね、
うん、なるほど、
まあ、でもだからそういうふうにさ、そういう作品は商業じゃなくてそこで発表できるみたいな、うん、でしかもマネタイズもできるみたいな、うん、そういうふうになってるのが今すげえいいなとは思う、うん、
まあ確かにな、
うん、なるほどね、
うん、いやだからなんかこれは個人的な願望ですけど、うん、なんかこの心意気残したままなんか連載作品とか、
うん
やってほしいなって思ったな。
俺はこれの続きを書いてほしい。
どこかで
四巻で終わってしまった。
でもね、おにしちらっとさっき読んだんですけど、はい、なんかあんまりおにしにはよくちょっと自分はまだね咀嚼できてなくて、
うん、あ林さんはもう読んでるんです
か。今つい数時間前にちらっと読んだ
れるんですけ
ど、うん、俺は昔読んで、あすげえいいって思った作品。あ、そうそう、まあ、ちょその後全部読み直してはいないですけどね。
でもなんかやっぱ同じ人書いてるなって感じしますよね、うん、
それは本当するな、うん、
なるほどな。
よりだからストーリーに寄せてる、ストーリー漫画に寄せてる印象はそっちの方があると思いますけどね。エンタメとして面白い。
あれカッパの弁当って何でしたっけ。刺身かなんかでしたっけ。なんか豪華なもの食ってました、
う
ん
う
ん
う
ん、
刺身も出てきてたね、う
ん、キュウリじゃなくて、
そう他はみんなキュウリかじってんだけど、
みんな刺身って言われて
て
食べられ
ちゃうそうでした、ね、他のあのね、でも本当に、まあ、途中でね出てくるそのカッパ刑務所が出てくるんですけど、うんうん、まあね、いろいろそういう意味ではイミグレーション的にどうしても見えますもんね、ある
んですけどね確かに、本当だね、
確かにね、
困ったもんで、
そんな感じですよ。
はいはいはい、他の作品ってないですか、この鬼死ね以外の。
あ、他にもあるよ。あの、ね、猫の遊び場ともう一つあの猫のやつがあるな。
猫のやつ、
うん、それ知らないです。
巨大な猫のやつが、化け猫なのかよくわかんないけど、ちょっとそれは俺も読んでないから全然わかんないですけど、
ね、あ、これにも化け猫出てきます、
化け猫、
うん、でかいやつね、
うん、なんか毛のある生き物の質感描くのがうまい
、まあ、タッチ自体がちょっとモソッとした感じのタッチ使いますもんね、うん、まあこれはちょっと外に出てこれなくなってしまった猫ちゃんの話ですけど、
うん、ああそうだよね、
うん、だから本当になんかこうしんどい人に寄り添い方が超うまいんですよね、うん、なんかでそれを別に論破するとか、
うん、
間違ってるみたいなとかじゃなくて、うん、なんかそのしんどさをちょっとこうまろやかに受け止めてくれる、
うん、
でなんとなくこうちょっと明るいこう解決法というか、
うん、
もう心の持ち方をちょっと楽にしてくれるみたいなのが、
うん、
なんかいいよなって、なんかしみじみいいよなってなる、どの話も。
実際猫の話ってダメな例がたくさん出てくるじゃないですか。他の人はもっと大変な人もいるんだとか、
なんかダメな例の解像度高いんですよねなんかうつの人に言っちゃいけない言葉とか、
ね、次々にやってくるんですよね、それはね。
もうちゃんと読みながらなんていうか、あ、これってなんていういい言葉かけてるんじゃなっていう受け取りじゃなくて、あーなんか周りの人がだんだん育てるみたいなところのなんていうか読者へのちゃんとこうそういうシーンなんですよっていう風に受け取らせるっていうのも、
うん、
あの上手だなと思います。
い
や漫画めちゃくちゃうまいんですよ、
う
ん、本当に
出たシンプルにラストワード、漫画がめちゃめちゃうまい、
うん、いやなんかもう早く次の作品を見たい。
今何か書いてらっしゃる
わかんない、
そうなんでしょうね。
なんか作者さんのツイッターもあるんですけど、基本なんか情報のみみたいな感じで、
ね、
そんななんか軽快につぶやく感じじゃないので、結構謎なんですよね。
まあ、まあね、まあ、これだけのこうなんかメッセージを作品に込めてるんだったら、まあ、余計なこと言わない方がいいんじゃないっていう気もしますけどもね、うん、
媒体だよね、
媒体が
ね、うん、本当にアクションで頑張って
ほしい。もはやだから雑誌がねどうなんだっていう話でもあるから、
うん、
雑誌のウェブ版とかになるのかな、
うん、
うん、その辺が、
ね、これももともとウェブ連載なんですよね、最初は。
これは色々足
しアクションに載ったやつもあるし、ウェブ、あとはでもウェブアクションが多かった
なっていうところ、うん、うん、なるほどね。
とにかく東京かまいたちが初回で多分バズったんじゃないか
な。あ、バズりそうですもんね、うん、ネタ的に面白いっていうか、
いやでもなんて言うんでしょう、人が全く出てこない作品を冒頭に持ってきたって結構、うん、あの、うん、後で考えるとなかなかだなっていう、人型が全然この作品出てこない、う
ん
う
ん、出てくる、ね、人たちもね、そのイタチ君を非常につぶらない瞳でこの
可愛いですよね、
感情のちょっと読み取りづらいキャラですからね、うん、そういう意味ではね、うん、
でもほら今話題の、うん、こう自分の体、女性の自分の体の決定権の話ですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、かまいたちね、そ う, そういう話でもありますよね。
白いね、エリたちの奥さん、うん、やめてよシャキーンって出るんだけど、これ完全に寄生獣の寄生獣だ、本当
そう、そうそうあの鎌の形がね、
そうそうそう、
よく切れそうな、
そうそうそう、結構ねこのさ、なんかイタチの可愛い顔してなんか深刻な話をしてるのが、
うん、そうそうなんですよ、
不思議な独語感を
生む、そうそう
そう、そうなんですよ、
結構、ね、でも親父がドロドロになって
る、そうそう、なんかそう意外と奥さん、かまいたちである奥さんが怒ったら本当体みじん切りにされちゃうから、うん、
いや本当に、うん、でもこのなんて親父のしょうもなさがねまたそれで引き立つ、
うんうん、そうそうそ
う、
うん
感じで
ありますね、うん、まあ、オチもここらは本当オチいい意味で、いい意味でしょうもなくていい、
そうね、
うん、あれさ全然こうそういう意味ではいろんなその絵の使い分け、そのパターンの使い分けを非常にしてる方だと思うんですけど、はいはい、悟り君の話あるじゃないですか、うん、まあ、心をね、あの人の心をこう、うん、読みたくなくても読んでしまうっていう学生の彼の話なんですけど、うんうん、そこにちょっとあの困った先生が出てくるじゃないですか、うんうん、困った先生の顔が、うん、なんだっけ、あの
和山山の
和山山
の先生もかなりそっくりだなっていう、これやっぱ意識されてるんですか、
ね、いやどうなんですかね、
でも俺も連想したよ、
しましたよね、似てるな
星先生ね、
星先生こんなこと考え
たら星先生はこんなこと言わない
どうなんでしょう、勝手にこのこの私この一作のしか知らないんですけど、
ええ、
まあ、そういう他作品への批判を入れるタイプの先生ではないのでは、うん、
あ
と、
う
ん、
でも
ちょっと思ったり
パロディーとしてちょっと使った
り、そうそう、だ鬼滅だってね、
ええ、あ、そうですね、いやでも子供がなんとか型っていうのとこの明らかに癖のあるというかもうなんかギリギリアウトくらいの先生の顔に、
ま
あ
ね、小島幸のねカッパーぐらいだったらまだって感じです
か、ね、なんかでもあれですか、なんか文系の最大公約数優しい先生みたいな、
まあ、
ね、まあでもね、まあわかりますよ、星
星先生に似てるな、
星先生じゃんって思った本当言ってること最低なんですよね
ね、本当にこのクソガキがーみたいなのをずっと
ちなみに1個前のかまいたちの話に戻るんですけど、はい、あのラストって最終的にお子さんできないよねみたいな感じの話になるじゃないですか、うん、と思うと結局これはそんなハッピーエンドでもなくっていう話、まあ、
でもやっぱ漫画の上での快楽、うん、快感っていうか、うん、読者にそれを与えて、うん、でだからその男に対してある意味復讐してるっていうか、うんうん、それはその山場の話もそうだなって俺思ったけど、そういう感じなのかなっていう、
そうですね、確かに奥さんは別に欲しくない、
うん、だから別になんかそこを深刻に読者に突きつけるみたいなさ、そなんだっけ、テグの夜ソウルの夜の後書きで書かれたようにさ、うん、韓国のなんていうか出生率 0.7% とかっていう話でもないかな
ネタの部分ではあるかもしれないですけどね、
まあ、そもそもあのその妙薬があればね治るんじゃないの、うん、手切られてたけどについてんだから
そうね、すいません落ちてます、北野にそんな話あったよね、落ち僕のなんか落としちゃったみたいな、
なんで
要は男性器が落ち
なんか
なくなっちゃったみたいな話が鬼太郎でもあった気
がする、ああ、はい、あ、ありました
、なんかそういうのリスペクトだったりするのかな、
そんどうなんだろうな、
それカッパ、カッパの中には鬼太郎っぽい絵な、あ、水木先生っぽい絵
がある、
水木がっぱいました、
言ったら女性カッパはねみたいなダイナミックなところがもう来てるわけで、あの分かりやすいところが来ているわけで、
そうね、あとはこのねかまいたちのほら子供ができたらって言って3人でなんかこう連携プレーしたみたいなね、はい、あのなんかこう、はい、あの切って、はい、塗るみたいなところもね、はい
は
い、
確かに転ばせてみたいな、
ね、なんかそこまで込みだって、ちょっと妖怪っぽくていいよ、
うん、それはお前の勝手じゃろうがいっていう、う
ん、憧れなんですよ、
そうそう、だからね、でもほら人間で例えるとほら子供は3人いてさ、みたいな、サッカー習わせるんだみたいな、
そうそうそう、あるある、うぜうぜ英才教育でみたいな、
かまいたちの奥様も今時田舎のかまいたちでもそんなことしないわよって
まあわかるわかる、
うん、多分ネタもいっぱいこのネタもあるんで、うん、そこ拾うとも面白いと思う、うん、
確かに確かに気づいてない部分もあるだろうな、う
ん
う
ん、いやこんなにね一作品でこんないろんな種類のカッパ読めるの男水着カッパから木桜のカッパまで
そうそうでカッパをバラすときは皿を狙え
と、あ、そうそうそうそう結構眉間に 銃撃たれても死なねえんだろカッパ
ビクッ
ごめんなさい、今 途中でカッパの息子さんが本来の種族と思われる人と会うじゃないですか、
うんうん、
文字セリフちゃんと読めるようになってるんです
か。読めるようになってます。
そうなんですね。
ひっくり返して
る。あ、そうなんだ、知らなかった、
あ、やっぱり今、あ、そうか、直球でそうでよかったんだっていう謎解きができました、そうか、やっぱそうだと切ないな、
いやでも彼は自由になったわけじゃないですか、
うん、この
後
そうですね、でもあの海のシーン良かったですね。
そう、広い世界に行き、うん、そしてアル中になる、
アル中になって
しまうっていう何があったんだよ
いろいろ、
そうか、一番最後
に飲んじゃダメだよ
っていうのもね、なんか想像できていいんですよね、
う
ん、
そうですね、それはその間にね彼の何があったかっていう
その後もね人生は続くんですよ、山場だって山を降りた後も人生は続いちゃうんですよ
そうね、でもそのね、あのそこ直結してんのかどうかわからないけど、その人、うん、最終的にはなんかこう人のためになるっていうかさ、うん、そういう活動をしてるようでもあるじゃない、
うんうんうん、
そうするとね、その妖怪の優しさみたいな、
うん、そしてタイトルの ね、 ね、なんかこう良さみ、
そうだね、
いやだから今私は早く次の作品読みたいよってなって
まあなかなかねコンスタントに難しい、
そう、多分ペース的にそんな毎週とか週間とかじゃない、
ね、ネタ出しをね必ずしなきゃならないから、かなり大変な作業で、大変です
よね。ウェブの時だと大体2ヶ月ペースくらい、
うん、
書き溜めといて載せるっていうタイプの方なのかな、うん、
ね、ネタもやっぱり結構寝かしてあったりとか、ちょっとこれは違うなみたいな、ね、うん、後だけちょっと書いてあった感じがあるから、うん、考えてらっしゃるじゃないですか、うん、そんな、
いやでも2の1時で待ちます、
うん、そうですね、それがいいと思います、うん、
そんな感じでございます、
はい、はい、ということで、今回は、岡田作馬さんですね、うん、の陽気なやつらという作品を取り上げました、次回なんですけど、次回は、うん、原のおすすめ作品ということですね、赤澤紅茶さんの正反対な君と僕という作品を取り上げたいと思います、
うん、
ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田川と
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
それではまた。